ななこちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さあそれではお待たせいたしました、本日のゲストご登場いただきましょう。元国連職員でアメリカのシンクタンクでも研究員をされていた大阪学院大学経営学部経営学科教授の中野保先生です。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さてまあもう日に日にひどくなる一方のこのウクライナ情勢ではあるんですけども、実は京都っていうのはウクライナとは少なからずご縁があるということなんですよね。京都市とウクライナ市というのはなんか姉妹都市になっているということで、京都の市内の方でもいろいろと活動が行われているということですが、
キエフと京都市というのは姉妹都市で、1971年なんでもう50年以上前に、姉妹都市、まあ、ちゃんと提携されてということを、まあ、知りまして、
はい、
それで2日前にですね、京都にキエフがありまして、レストランがありましたね、市場ね、
はい、
ね、市場河原町っていうか、その辺ですね、そこにね、はい、それこそ50年前にできたレストランで、
はい、
歌手の加藤徳子さん、
はい、
琵琶湖周公の歌の、
ええ、
加藤徳子さんのお兄、お父さんが、
はい、
姉妹都市に合わせて、京都にキエフという名前のレストランを作られたので、
それはウクライナ料理ですか？
そう、もう本当にね、もう驚いたんだけど、もうまさにキエフのウクライナ料理そのもんで、
はい、
コース料理食べて、ね、昼ですけど、すごくリーズナブルで、
はい、
もっかもんで、本当にね今本当にキエフでこんなことになってるんで、まあ、1962年ですかね、はい、キューバのミサイル危機よりが今の方が危険と言われてて、
はい、
そんな中でやっぱり京都の人間として何ができるっていうことからやっぱり考えるべきだと僕は思うんですけどね、はい、
そうですね、京都の庁舎の前にも花を飾るというか備えるところもあったりしますよね今。
そうですね、
献花台があってということなんですが、さあキエフっていう町は中野先生自身はご自身も
僕はね、ミンスク、はい、白ロシアの方ね、ベラルーシと、
はい、
オデッサは行ったことあるんです、はい、モスクワもなんかが行ったことあって、
はい、
キエフは一回も行ったことないんですけどね、
はい、
映像で見たらめちゃくちゃ綺麗なところですね本当に。
あいいですよね、なんかそんな綺麗な街がもう破壊されていくのを毎日毎日見るのが本当にもう嫌で嫌で仕方がないんですけども、なんかこうそのプーチンという人は何をしたいんでしょうね最終的に。
本当に何をしたいんでしょうかね。まあ、偶然1989年11月の9日にベルリンの壁が崩壊した時、
はい、
まあ、僕はウィーンにいたんですね、
ええ、
でプーチンもKGB でドレスですかね、東ドイツ側におられて、はい、まあ、そんな離れてないんで、ウィンと、まあ、同じ時期に、まあ、時にいたということなんですけどね、
はい、
だけどまあ、政治この前言ったルサンチマンというか相当、やっぱりね冷戦に負けて、
はい、
まあ、ロシア側から見ればまあ、ひどいことされたということで、まあ、恨みの塊というか、
うん、
そういうで僕はね今のロシアというのはロシアでなくて KGB が乗っ取ったって思ったら分かりやすいですね。
分かりやすい。
プーチンと、
はい、
その KGB の元仲間ですね、
はい、
を集めて今こういうことをやってると。だから僕大事なことはね、
はい、
ロシアの人は悪くないと思うんですね、むしろ犠牲者であると、
はい、
だからもしねこの今週の放送もそうですけどロシア人が悪いというのではなくて、
はい、
プーチン一人とその周りの人間が悪いというふうに考えてですね、例えば交渉とか条約とかすべて裏切ってきてるんで無視してきてるんで、そこで交渉しても僕うまくいかないと思うんですね。ちょうど今イマニュエル・カントという哲学者の、
はい、
永遠の平和という、まあ 永遠の平和という本をね、まあ、読んだばっかりなんですかね、
はいはい、
実は国家連盟とか作った、まあ、哲学者カントが考えたのは、
はい、
人間ってもともとちょっと性悪説というか、まあ、そういう戦争するような、
はい、
そういう要素を持ってて、だからこう平和というのをね、
はい、
やっぱり平和というのは普通の状態ないと、 普通やっぱり人間で戦う状態でずっと、ね、戦後77年平和というのが来ましたけど、それはまあ特殊な状態であるということからスタートして、
はい、
やっぱり平和構築するためにはある程度妥協も必要だし、
はい、
あ、そういうこともねやっぱり学習したいなって、まあ、の同じことを繰り返してるんですけどね、今回のを見れば本当にね、一人の人間が、まあ、ヒトラーのような人間ですね、核兵器持ってる人間が、うん、こう、まあ、もう本当に平和から戦争へというのを持っていって、
うん、
でそこでロシア人はそれに逆らえないというのが怖いですね。
そうですね、まあ、この間先生から、ね、こうお話伺った時にやっぱりプーチンがこのウクライナのナチ化を防ぐための侵攻と位置づけていて、またウクライナのゼレンスキー大統領っていうのがヒトラーの犠牲となったユダヤ系であるということに歴史の皮肉を感じるというようなお話だったんですが、でもヒトラーの最後を思うとやはり怖いんじゃないかななんて思ったりするんですけどもね。
そうですね、だから例えばヒトラーの、まあ例えばね、77年前の、まあ、ヒトラーが自分で自殺したと思うんですけどね、
はい、
今はそのガーファムっていう SNS で、
はい、
ゼレンスキー大統領が発信してますね、 SNS 通じて、
はい、
だから今これ様子分かるっていうのはやっぱりすごいことで、
そうですね、
それにもかかわらずロシア側が、まあ、すごくねそういうね、報道とか全部統制してるというか、
うん、
ね、してるというのはで、それをねみんな信じ込むっていうのはどんな本当に人間って学習しないなと思って、もし本当に僕は例えば第二次世界大戦になったら分かっててもみんなそういうことしなければいけないっていうのは本当に怖いですね。
そうですよね、まあ、ヒトラーにしても死ぬ時にねやっぱりこう奥さんと一緒にっていうようなことで一人では死ねなくって、やはり孤独の中でこう誰かそばにいてほしいっていうような気持ちの中でいたことを思うと、多分最後は本当に孤独の中でこうプーチンもそういうふうになってしまうかもしれないなっていうふうにも思ったりするんですけども、まあ、難民の人たちがでもねこう それこそ犠牲になってる人たちっていうのがやっぱり一番こうなんかこうとばちりというか受けててどうなんかなっていうふうに思うんですけどもね。
先週もね難民の、うん、まあ募金活動を含めて放送されたと、
はい、
僕すごくやっぱりいい番組だと思いまして、
ありがとうございます。
何ができるかといった時に、
はい、
僕はね国連にいる時に、まあ、ウィーンの国連公用開発機関というところにいるときにですね、
はい、
フィリピンのジャミラという上司なんですかね、その上司が会議中にイエローパッドにメモ書いて、はい、ピースバイピーシー、これねちょっと反対なんで、
はい、
見えないと思う、ピースバイピーシーというね、これ見えない、
はい、
反対だ
と思う、見えます見えます、
見える、
はい、
平和のピースにバイピーシーズで、それぞれ一人一人が、
はい、
部分部分が、
はい、
平和構築しようということをメモ送られたんですね、イエローパッドシーズで、ね、いろんな人にそれ回されて、まあ、国連で一番残ってるのは Peace by Pieces という言葉なんですね。だから京都の市民あるいは舞鶴一人一人が何をできるかということをやっぱりね平和のためにやっぱり考えることが一番大事で、
うん、
武器を持つより今は SNS とかこうコミュニティ放送もそうですけども、やっぱり、ね、コミュニティ放送こそこういう時にやっぱり世界に発信すべきであるというふうに本当思うんですね。
はい、
で僕ラジオカフェやらせてもらってて、こういう時にやっぱり平和のことを語らなければコミュニティ放送の役割を果たしてないかなと思うことなんですね、やっぱり、
はい、
だからこの番組にさんざん招待していただきまして、ね、まあ、東京さんに感謝したいんですけども、やっぱり声を大にしてなんとか一人一人何ができるっていう観点からやっぱりちょっと考えてみたいかなというふうに思うんですけどね、
はい、私テレビを見ていて本当に感動したのが、この地下壕で隠れている逃げているたくさんの人たちの中でもうみんなが震えたり泣いたり、そしてもう黙りこぐってうつろな状態の時に一人の子供がね、うん、ありのままにですよね、あの曲を歌ってね、えあの歌にねもうねボロボロボロボロ私泣いちゃって、もうあの澄み切った声、それこそ一つのピースじゃないですか、子供さんのね、そのピースがこの光を放ったっていうか、 本当に素敵な瞬間だったなっていうふうに、
ね、あのそれとキエフのオーケストラがね、あの海も迫ってる時にあのそれがねやっぱ音楽の力ってすごいなと思って、
はい、
だからねそれはやっぱ今回、まあ、核戦争になるかもしれないと言われてる中で人間本来のヒューマニティというか、ね、それがみんなそれぞれピースバイピースで発信されてるのを見て、いやこれがやっぱり人間の本来の、はい、いくらあの科学技術が、ね、果たしてデジタルトランスフォーメーションといってやっぱり基本の基本は一方では戦争があったり一方には対極的なヒューマニティというか人間の一人の子供が世界を変えたりゼレンスキー大統領の、ね、発信が世界を動かしたり、
はい、
プーチンがこんなことやっても違うことでこう生まれてくるというのはいくら戦争があっても人類滅びないというのはやっぱりヒューマニティというかその、ね、人間の本来のこう生きていく共にね一緒に生きていこうというやっぱりそんな思い出させてくれたっていう意味ではすごくやっぱり、うんまあ、こんな状況ですけども、
はい
まあ、そっちの方が大事だと思うんですけど。
そうですね。で私そのこういうことになってもうすぐに世界中が動き出したっていうこともやはり今の SNS の力っていうのはすごいなっていうふうに思いましたけども、はい、
核兵器よりか SNS っていうね人々の一人一人のね、
はい、
ピースバイピースの発信力が強いっていうのに証明されたらいいですね本当に今回。
そうですね。あの私の知り合いの、 あのロシアの、 あの友人がいるんですけどももうフェイスブックが止まったっていうことでもう連絡が取れないかなと思ったんですけど連絡が取れるんですがどこにいるとは今は言えないみたいなそんな感じだったので多分逃げているっていうのを発信するとまた何かがこうあるのかなっていうふうにも思ったりしてで多分ロシアにいる若者たちはじめこう今こんな時期じゃないということを本当に思ってる皆さんにとっては多分いろいろなところで水面下で活動もしているのかなっていうふうにもそれを思うと少し希望が湧いてくるかなっていうふうにも思ったりしますね。
そうですね。あのこの今のね情勢見てて何でもその SNS 通じてあのアメリカはどう考えてるとかすぐ発信されてますね。
はい、
だけどね僕今ここに来てプーチンが全て約束事を破ってきてるんで、うん、なんか裏で何かやっててほしいという気持ちがすごく強くて
本当に本当ですよね。
それこそね、試合も含めて、
指輪
も含めて、なんかやってほしいなっていうのはすごく思うんですけどね、ゴルゴさんっていうような、そういうね、
含めて、
だから、なんかそういう、表では言えないけども、
はい、
そういうところでなんかね、動いてほしいかなっていうふうに、すごく思うんですけどね。
はい。